心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣です。
はい、相方を務めますのはバスケットボールキングの村上です。
島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。春ですね。
春ですね。
いいですか、まだ春トーク。これ3年目ですかね。
そうですね、
3回目ですか。
そうですね、
毎回私言ってますよね、ま
あ、冬からチェリーブラサムって春に暖かくなる瞬間に大体同じ話をしてる感じがしますよ。
いやでももうしょうがないですよね。やっぱ長寿番組じゃないですか、あるにこれ。
そうですね。
で、季節ネタを触れるとなると、うんうんうん、それは毎年長くやってれば、うん、その日本のなんていうか、確固たる行事に対して触れていくからしょうがないですね。やっぱ 春といえば
言われて思いましたけど、チェリーブラサムからの松田聖子の話はこれも確かに3回聞いたなっていう話を今思い出しました。
そうなんです。それで去年松田聖子のコンサートに行った時に1曲目がチェリーブラサムだった。
そうだ
っていう話もここでしましたよね。
しましたね。
もうだんだんなんか被ってきてますよね。そんなにほら綺麗にこのネタこのネタっていうのを整理整頓してるわけじゃないから、はいはい、まあまあまあまあ毎回同じようなこと言ってくるのはまあ許してほしいですね、う
ん、いやいや、でも春はお好きですか。
大好きですね。春というか今卒業式シーズンなんですかね、この3月23日。
そうですね、もうすぐ来週再来週ぐらいから卒業式ってこうどんどん出てくる。
卒業式時期に一番こう印象に残ってる曲って何ですか。
あ、私は世代ですけどね、やっぱあの荒井由実さんの卒業写真とかですか。
あ、
ちょっと違う。
いや、まあ海援隊の送る言葉とかも出てくる、
はいはいはい、
私ね、ちょっと角度変えてみてもいいですか、はい。まあ、基本的にはチェリーブラッサムはその春全体を表現するならチェリーブラッサム、松田聖子なんですけども、はい、ピンポイントでいくとやっぱり柏原芳恵春なのにかな。
いい歌ですよね。
それも卒業式じゃないかな、
うん、ちょっと違うかもしれないですけど、
それも春を包含した曲かな。
はい、そうですね。
あの第二ボタンがどうしたこうしたっていう歌は何でしたっけ。
そうですね、
今第二ボタンとかやんないのか。この会話自体聞いてる人たちが何言ってんだこのおっさんって感じになっちゃうのかな。なんだこの会話。
いやいやいやいやいや、ちょっと思わず歌おうかと思ったけど、ちょっとおっさんの声でこれを吹き込むのも何かなと思って、ちょっと今ちょっと控えて。
柏原ヨッシーのね、はい、春なのには伸びるんですよ。
伸びますよね。
おー、ビブラートも聞いてていいんですよ、あれ。ちょっと皆さんね、この番組終わった後で結構ですんで、あの柏原ヨッシー春なのにでちょっと聞いてみてください、うん、
はい、
おそらくグッとくると思います。おじさんおばさんなら。
おじさんおばさんならね、
はい、
はい、
ということで、
はいはい、
今日はですね、もうすでに各クラブが順次やってますけど、うん、いわゆる B リーグの声出し応援の全面解禁がスタートして順次ね、
はいはい、
広がってますけど、どうですか各会場の雰囲気見てて。
なんかでもやっぱりその声もすごい出てきたっていうこともあるんですけど、うん、選手側からやっぱり嬉しかったっていう声がすごくツイッターとかニュースとかでも出てるじゃないですか、
うんうんうん、
なんかそういうのを合わせて見てやっぱり、うん、あ、いよいよだなっていうのと、うん、まあ、ちょっとさっきの春ネタに近いですけど、ちょうどこう春っていう訪れがあって、うん、そういうのが解禁されていくっていう流れ自体が、うん、なんかすごくポジティブでいいなっていうふうには思いますよね。
そうですね、うん、やっぱり全然違いますよね、うん、ただまだフルパワーではないですね。
あ、
そもそもその手拍子とかパンパンに慣れてるから今ハイブリッドな感じする、
はい、
まだ、まあ、ハイブリッドはハイブリッドでいいんですけど、ハイブリッドになると、
うん、
どうしても声のパワーに依存しなくても、うん、それなりになるから声だけにフォーカスするとちょっと昔の方がやっぱパワーあったなって気がするんですけど、はいはいはいはい、全体的にはこのハイブリッドで、まあ、段階的にね変わっていくんでしょうけど、やっぱエネルギーありますよね会場のね、
うん、
で選手もやっぱ喜びますね、
うんうん、
ホームコートアドバンテージっていうものをやっぱ感じますっていうリアクションが聞いても多いですね。
多いですね、まあ、声援に後押しされて良いパフォーマンスが出て、うん、良いパフォーマンスが出るから声が出てっていうことで、やっぱまあ相乗効果でスポーツですごいこう上がっていくんだろうなっていうのは改めて感じますよね。
そうですね、うん、ブーイングとかもねまだ弱いけど、うん、もっともっと出てきて、やっぱホームの力で勝たせるみたいな雰囲気っていうのはどんどん出てきてほしいですよね、うんうん、
このそれからコロナ禍になって B リーグをもしかしたら見始めた方とかって、うん、その声を出してみるっていうのを初めての方もいらっしゃるかもしれないじゃないですか、うんうん、そうするとあ、もっと面白いんだとか、うん、こうやって応援するんだみたいなことっていうのも初めて体験するみたいな方も、
ね、そういう人多いですからね、
いらっしゃると思いますけどね。
そうだからこそ、その声出し応援を解禁した時にそのマスクの着用のね、
はい、
あの、
はいはい、
有無みたいなところで、はい、B リーグとしては もちろん発表してますけど、はい、マスクをした状態で声を出すことを許容しようと、
はい、
もちろんその野球サッカーみたいにね、うん、あのそれは本人の意思に任せますっていう方法も取れるんだけど、
はいはい、
結構その本人の意思に任せるって日本人ってなかなか難しいと思うんですよね、
うんうん、そうですね。日本代表戦とかの取材をした時にちょっとファンの方にお話聞いてたのが、うん、やっぱ任せるって言われると、うん、やっぱり困るんで です
って。そうなんですよね。
やっぱり気にされる方もいらっしゃいますし、気にしない方もいらっしゃるから、
そうなんです
よ。どっちかで決めてもらった方がやっぱりやりやすいなとおっしゃってたんで、
うん、そうなんですよ。
まあ今回みたいにこうじゃあ今はつけとこうよっていう判断はありなのかなっていうふうに個人的には思いますけどね。
うんうん、そうそうそう。私もノートでまあちょっとコメント書きましたけども、はい、やはりこうどっちつかずってのはそれなりに困るし、うん、マスクつけないと嫌だっていう人にとっては行きたくなくなるし、バンバン出したいっていう人も、うん、でも周りがそうじゃなかったらちょっと浮いちゃうかなって懸念するし、うん、で結局誰もが意思決定できないような状況になってしまうと思うんですよね、はいはい、だから声出すことを優先して、うん、マスクはして今シーズンはみんなでこうまず声を取り戻すというところから始めましょうみたいなメッセージでやったんですけど、はいはい、まあまあ結果的にはちょっと野球サッカーのファンからするとなんか B リーグちょっと後ろ向きなんじゃないのみたいなコメントもありましたけど、うん、でもバスケットにおいては、まあ、シーズンの後半かつどっちつかずの状況でこう求めるよりはこっちの方がいいかなと思って、このバスケット見に来てるファンからするとポジティブに大体捉えてくれてるんじゃないかなと思ってますけどね。
ちょうどでも、こんなこと言うと怒られますけど、花粉の時期なので、うん、マスクを外してお声出したいんだけど、花粉がねっていう方もいらっしゃったりとかすると、そんな主張もなんかめんどくさいじゃないですか。
そうですね。
そういう意味で言うと、なんかマスクをしててっていうこと自体は、なんかちょうどいいのかなっていう感じも。
そうですね。はい、ということで、まあ、これからね、シーズン後半からの、本当に佳境なシーズンで、うん、で、チャンピオンシッププレイオフに突入していくんで、その頃にはもういい感じでね、
そうですね。
こう盛り上がっていくところを期待しながら、はい、皆さん、ぜひ遠慮せずにね、マスクを着用の上大声で応援いただければなと思いますのでよろしくお願いします。
はい、
はい、それでは島田のマイクスタートです。
島田のマイク、この番組は B リーグライブ2022と全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。
はい、ちょっと時は流れてしまいましたが ESL についてちょっと触れてみましょうか。
はい、イーストアジアスーパーリーグということですね。
そうですね、はい、まあ、随分、まあ、日本代表とこの ESL の関係があって B1 はね、はい、長いお休みがありましたけども、うんうん、イーストアジアスーパーリーグ、
はい、
まあ、今回初めてありましたと、
はい、
まあ、皆様がどこまでねこの大会について認知してたのか分かりませんけども、もともとはホームアンドアウェイで10月ぐらいから開催する予定だったんですよね、
はいはいはいはい、
で昨年のチャンピオンチームと準優勝チームということでブレックスとキングスが出場することも決まってて、うんうんうん、10月11月とかこうホームアンドアウェイでやりながら、はいはい、でチャンピオンを決めるというような大会方式だったんですが、うんうん、まあ、コロナの影響もあったりちょっとそのリーグの財政面の課題だったり、はい、まあ、いろんな理由があって、まあ、集中開催にしましょうということで、うんうん、まあ、それでまあダウンサイジングしてコストを抑えていこうというような大会方式になって、まあ優勝賞金だったりとか、はい、ファイトマネーであったりとか、まあ、勝利給であったりとか、うん、そういったものの価格も随分ちょっと下落してしまったんですけども、はいはい、まあ、そんな中で日本で行われたと、うん、で、まあ、なぜ日本なのかということなんですけども、実はこれ手挙げてるんですよ、まあ、我々の方で、
はいはいはい、
でやっぱりこのもともと想定した時に比べるとやっぱ経済的にダウンサイジングしてるんで、
はい、
当然ここで勝つことも想定して投資をしてる部分があるんですよ、
う
ん、
あ、なるほど、
はいはい、アジア枠の選手とか、はいはい、だからちょっと少しでもこう補填というか、うん、稼げるような状況を作ってあげたいなということもあって、でまあ、日本でやってホームのチケット収入であるとかスポンサー獲得につながって、はい、まあ、そこをある一定補うことができればいいなということで日本でね、
はいはい、
開催することが決まったというのが、まあ、全体的な背景ですね。
なるほどなるほど、うん、これはまあもちろんもうちょっと知ってもらいたかったなとか、うん、まあ、認知だ告知だっていうところの課題とかもちろんあると思うんですけど、うん、これをやったこう意義とか今ちょうどこう閉幕してっていうところで、まあ、どんなことをお感じになってますか。
うん、まあ、フィバアジアチャンピオンシップっていう、まあ、各国のそのリーグ戦の優勝したクラブが出てきて、うん、そこでアジアチャンピオンを決めて、いわゆるインターコンチネンタルカップっていう大陸別のね、
はいはい、
大会にこう出ていくっていう大会が一方であったりするので、はいはい、うん、まあ、それは過去にはね、はい、アルバルクが優勝したり、うん、したこともありますけど、それがある中でイーストアジアだけでやってるこの大会のこの存在価値みたいなっていうのは、まあ、なかなかこうどういうものなのかっていうことの見せ方っていうのはすごく難しいな、
難しいですよね、
価値として、うんうん、ここで チャンピオンだったらその先何があるの、うん、っていうのが今アジアの大会みたいにないじゃないですか、はい、ただアジアの各国の上位チームが毎年戦って、はい、このエリアにおけるチャンピオンを決めていくみたいなものの試みは、うん、まあ良いと思ってますし、
はいはい、
あとはこの大会の価値をどういうふうに上げていくかとか、うん、あとは、まあ、ファンの皆様にこうどうしても B リーグって試合数も多いし、
はい、
まあ、天皇杯ももうそこに前後にあったりするじゃないですか、うんうん、でチャンピオンシップに向けて後半なんとかチームを立て直さなきゃいけないみたいな時に、
はい、
うん、それなりのこう存在価値を見出さないと、うん、やっぱファンの人たちが注目するようにはやっぱならないと思うので、
はいはい、
まあその位置づけと、まあ、プロモーションみたいなものは、はい、まあ、しっかりやっていかなきゃいけないんだろうな、うん、まあ、しっかりやっていかなきゃいけないんだろうなって言いつつも、まあ、その仕事って本来イースト、
まあそうですね、
ESL 側なんですよね、
うんうんうん、
でもたまたま今回日本でやった以上が、
はいはい、
そのもうちょっと盛り上げたかったなっていうのもあるし、うん、まあ、クラブも余力ないし、
うん、
リーグもねなかなか ESL との狭間の中で動きづらかったしみたいな、ちょっと全般的にお見合いしちゃったかはあるかなっていう、まあ反省はありますけど、なんとなく分かったんで、
うんうん
う
ん、
今後こううまくやっていけるかなっていう気はしてますけど、
うんうん、あの B リーグにやっぱそのアジア特別枠があったりとか、うん、このアジア各国のとの連携みたいなことも、うん、かつこういった大会があってっていうことで、その、うん、まあ、バスケってその日本だけじゃないよみたいなことって、うん、ある意味こういう大会でよりこう明確になってくるかなと思うんですけど、うん、その辺のこうアジア戦略みたいなこととかそういったことにやっぱり影響してくるものなんですかね、
うん、まあそんなにないかなって、やっぱりもう難しいのは、うん、B リーグのレギュレーションと全部違うんですね、うん、B リーグのレギュレーション、 EASL、 フィバアジア、チャンピオンシップ、それは大陸別の大会に行ったとしても、はい、その3つ全部違うんですよ、うんうんうん、
あ、
で例えばフィバアジアチャンピオンシップだと登録3人のオンザコート2
あ
で、
そうかそうか、
その3人の登録の中に日本で言える帰化選手はインポートプレイヤー扱いなんですよ。
あ、なるほどですね、
うん、だから外に出ないんですよ、
うんうん、
っていうルールだったりするんですね。で EASL は逆に登録2名だしオンザコートも2と、
あ、
つまり日本は3人いるが1人お休みしなきゃいけないと、
はいはいはいはい、
で帰化選手はダメ。
そうか、もうだからチーム構成だったりとか普段やってることも全部変えてこう臨んでいかなきゃいけないっていう難しさは
あるんですね。で B リーグの場合はフルハウスで帰化 OK、 アジア枠ありの外国籍さん、インポートプレイヤー3人の、うん、オンザコート2ということで回すじゃないですか、
はいはい、
でかつボールも普段モルテンさんのボールを使ってるわけですけども、はい、スポルティングだったりするじゃないですか。
あ、そうか、
やっぱタッチも違うし、
違いますよね、
戦い方も違うし、
うんうん、
そ B リーグで勝つためにチーム編成してるじゃないですか。
うん、
だそういう意味では難しさはあったって聞いてますね、まあ、
選手にとってはそういう難しさに対応する経験みたいなことはもちろんあるけど、
うん、
まあ、単純な話じゃないよっていうこと
で、そうそうそう、だからなんか何を大事にしますか問題がやっぱ出てきますよね。
ああ、なるほどなるほど。
例えばフィバアジアチャンピオンシップでアジアチャンピオンになって大陸別で世界に挑むんだっていうことにもう完全に振り切るんだったら、
うん、
フィバアジアのルールを適用した方がアジャストできるわけじゃないですか。でもそれだとやっぱり外国籍選手の数とかも含めて、
うんうん、
その帰化選手のあり方みたいなのも変わってきたりする、はいはい、でじゃあそうすると帰化選手の存在価値っていうのは下がっていくわけですよね、
うんうん、
そうすると帰化をしようとする外国籍選手がやっぱ減っていくと日本代表への貢献が今度難しくなってくるとかあるじゃないですか、
うん、
イーストアジアはその間ぐらいにあるわけですけど、まあ、今先ほどの質問で言うと今回の件を踏まえて何かこうその辺のルールの、
はい、
に影響を与えますかっていう意味では B リーグにとって良いことと、
はい、
B リーグが日本代表の強化のエンジンたるものに資するかどうか、
はいはい、
もうこの観点にもう今はフォーカスで良いと思ってますね。
なるほどですね、
うん、その中途半端にルールを変えるというよりは本当に日本代表を強くするためのレギュレーションって何なんだっけっていうのと、うんうんうん、各クラブがビジネス的にも競技的にも良いレギュレーションは何なんだっけっていう、うん、だからそれで今決めてるのが B リーグなんで、まあ、そこは影響ないかなとは思ってますけどね、
うんうん
うん、
まあ、そういったそのチームが勝つための強化だったりとか、まあ、いろんな環境があってっていう話、今 ESL の話もあったと思うんですけど、
うん、
今度逆にクラブの経営側の話にちょっと話を転じると、
うんうん、
ちょうどこの間の愛媛が4000人プロジェクトっていうことでこう目標達成しましたよみたいなことがちょっとニュースになってましたけど、クラブ の, その運営もまた成長してるっていうところに関しては何か感じられた部分とかっていうのはあったりします？
そうですね、やっぱり今話した ESL とかビバアジアもそうですけど、いわゆる国際大会じゃないですか、
はい、
国際大会っていう環境にトライする機会があることによってそのルールを変えるとかっていうことはなくても、
はい、
その日本人プレイヤーの経験値としてだったりとかレベルアップには通ずるよね、
うんうん、
まあ、つまり環境が選手やチーム現場を育てていく
ってい
う、でこの今愛媛の4000人プロジェクトっていうのも何をしようとしてるかというと、結局は将来構想における まあ、愛媛がその2026年のファーストイヤーからその将来構想の新 B1 に行こうとしているかどうかはともかく、
はい、
少なくとも4000人っていう S 型はこういうものなんだよっていうことをクラブがファンの皆様と共有共感体感することが一つやっぱり目に見えないものを追うっていうのは人間つらいんですよね。一回イメージしたもの、まあ、逆に言うと人間イメージしたものはね実現するって言いますけど、うん、一回みんなでイメージしてこういうことねっていう感動があればもう一回やろうよって言えるじゃない。
4000人ってこんな感じなんだっていう、
こんなこれをいつもやってると新 B1 なんだっていうのをクラブのスタッフも選手もファンも体感することがすごく大事ですよね。つまり将来構想っていう環境があるからこそそこにアジャストすることでこういうプロジェクトが起こったり実際実現する努力が行われたりみんなが協力してその絵が作られていくじゃないですか。だからやっぱり今特に B2 が多くなってるなって印象なんですけど、
はい、
この福島もね、はいはい、私が3月の11日に行ってきましたけどもその時も過去最高入場者記録を更新してましたし、はい、その B1 はもちろんなんですけど B2 でどのタイミングで目指すかさておきそこを捉えられるように捉えるってどのレベルみたいなことも含めて、うん、やっぱ努力してるんで、うん、軒並みこう過去最高っていうクラブがすごい増えてますね。
リーグとしてはでもそれはもう非常にやっぱ嬉しい話ですよね。
うん、やっぱり、ね、その将来構想ってなんやかんやこうまだリーグ戦が始まってないし、うん、アリーナが全部できてるわけじゃないしすで、
はい、
に周りの状況を見せられてるわけではなくてそれは数年後の話だから、はいはい、見えてないんでちょっとまだまだ伝わりきれてないところがあるんですけども、まあ、まさにこういうことで目標を持つことでやっぱ頑張れるんですよ、
うんうんうん、
やっぱり高いハードルがあるから諦めるっていうのもあるけど、うん、高いハードルがあるからこそ頑張るっていうことが結果的にこういうことを作っていくんですよね。だから改めて例えば12億とかね、
はい、
アリーナとか4000とかバカ野郎ってツッコミもあるけどこれを掲げてなかったら今コロナ禍でもうダウンサイジングして上を目指そうなんてしないですよ。
うん、
そうすると結果的にクラブの経営力が脆弱になってファンサービスも落ちてファンにとっても魅力的な状況がなくてっていうことになってるんでやっぱり多少きつくても引き上げていくことでやっぱみんな知恵を絞るし、うんうん、努力をするし、うん、なんとかしたいと思うから、まあ、その熱量がね形に表れると地元の人たちを巻き込んでいって実現していくってことだと思うんでやっぱ改めてそういう目標とかをね授けるっていうのは大事だなと思いますよね。
なんかまあお話聞いてるとさっきの EASL のお話も、うんまあ、もちろんその環境がなかなか難しい中で、うん、まだこの大会の位置づけとかもはっきりしない部分があるとか、うん、クラブ側でいくと、まあ、そのどういう環境でもこう人を集めたりとか、うんまあ、そういう将来構想を掲げてみたいなことっていう割と上を目指してちゃんと足腰をこうコロナ禍のきつい中でも一生懸命やってきてるっていうことがやっぱりこう少しずつ日本のバスケの成長みたいなことっていうのにつながっていってる部分っていうのはあるんですかね。
いやあると思いますね、うんまあ、その将来構想の大事なところは入場者数があって入場者数が増えてるんだったらスポンサーする価値があるよねって、うん、スポンサーとかが増えて売り上げが伸びて、うん、いやそんな地元で盛り上がってんだったらもう一歩伸ばせるカテゴリーがあるんだったらアリーナ考えようかっていう、
はいはい、
元を正せば入場者数なんですよね、
うん、
で入場者数を増やそうと思うとただ待ってても来ないわけですよ、
うんうんうん、
そうすると地域にどんどん出ていって、うん、来てくださいとか、うん、来てもらうために自分たちが振る舞わなきゃいけない、まあ、そういうふうに頑張りますと、まずは、うんうん、で頑張っててまず会場に来てくれる人がちょこちょこ増えてきます、
はい、
増えると今度は満足度が上がらないと今度来なくなるんですね、
うん、
そうすると魅力的な状況を作るって言ったら何ですかって言ったらやっぱりチームを勝たせることもそうだしエンターテインメントとして飽きさせないこともそうですし来た人たちをこう迎え入れる体制という意味でのサービスも高めないといけないねと、
なるほどなるほど、
いうことでそうするとチーム強化と経営っていうのをちゃんとやらなきゃいけないねってことがやっぱり出てきてそこをこうやらないと呼んでも呼んでも結局蛇口がどんどんこう漏れてるジャブジャブ水が出ていくみたいになっちゃったらしょうがないからってこうキャップを閉めることが結局その辺のクオリティを高めないと、うん、呼んでもキリがないねとかってなってくるんですよ、
うんうんうん、
でそういうことをやっぱ呼ぶっていうことから全て派生してその辺を整っていく、
うん、
そうすると経営の安定とクオリティの向上と、入場者数の増員安定性、
うんうんうん、
そして魅力的なクラブとして評価されれば選手もそこでやりたいっていうことで、
うん、
チームも強くなっていくということだと思うから、うん、まあそこが例えば4000なんて言わないで、うん、2000でいいですとか、
あ
1500でいいですとか、はたまたその目標なんてなかったら、うん、絶対絶対頑張らない、
うん、
頑張らなかったらその次へのグッドサイクルは回らないですよ、
ね、なるほど。いややっぱこの話っていうかこの将来構想の話やっぱ結構こう盛り上がりすぎちゃうっていうか、
うん、
いっぱい話があるとは思うんですけど、ぜひちょっとあれですね、次回またその将来構想の続きを少しお話をお聞きしたいなと思うんですけど、
そうですね、ちょっと次回、
はい、
また3月30日、
そうですね、
126回で、
はい 春ということで将来構想の話もね、またこの新しい季節に向けてという。
そうですね。まあ来週も変わらず春ですからね。
そうですね。ぜひじゃあ将来構想の続きを。
はい。
はい。
春は将来構想ということで。
楽しみにしてます。
はい。
はい。
さあここでハーフタイム。いや私実は野球実況が中心でバスケットボールのことはいまいち知らなかったんですね。バスケットって得点、リバウンド、アシストと選手の指標になる数字ってありますよね。どこを見ればいいのか、詳しくない私にも分かる指標が欲しいなと思っていた時に出会ったのがファンタジーポイント。多くの成績を数値化して個人の総合的な活躍度を示したものがファンタジーポイント。要はこの数字が高ければ高いほど活躍したってこと。これさえあれば、いや今日も素晴らしい活躍でしたねなんていつもバスケを追いかけてるアナウンサー風に話ができちゃうでしょ。ファンタジーポイントきっかけで B リーグにも興味が湧いてきたし、ついでにリーグ公認ファンタジースポーツの B リーグライブ2020にも楽しんでみることになりました。え？じゃあもう立派な B リーグのファンじゃないかって？そう言っていただけるなんてファンタジーポイントのおかげですよ。さあ後半が始まります。各選手は活躍してくれるんでしょうか。島田のマイク。この番組はB リーグライブ2022と全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。
はい、ということで今日はですね EASL とちょっと将来構想の話をしようと思ったわけじゃなくて、
はいはい、
入場者数を増やすことを頑張ってるクラブの話をしてたら、はい、将来構想の話に飛んでしまったので、はい、そこは切り出して、
はい、
次回やりますと、
はい、
いうことで、お楽しみにいただければと思います。はい、はい、島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしておりますということで、
はい、
島田のマイク、ここまでのお相手は心をたぎる B リーグチェアマンの島田真嗣と
相方の村上でした。
また来週。
お聞きいただいたコンテンツは制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。